今夜も
アナログゲームナイト。
今夜もアナログゲームナイト。この番組は愛知県名古屋を中心に東海圏のアナログゲーム関係の情報を配信する番組になっております。今回はですね、ゲームデザイナーインタビューということでですね、最近アークライトの方からですね、スイッチゲームの方から出ました、遥かなる希望法交換の時代に出された、アイラブユーさんから水野さんに来ていただきまして、最新作でですね、その、遥かなる希望法のお話だったりとかですね、サークルさんのお話を聞きたいかなと思って、インタビューの方してきました。で、内容の方は、今回ね、喫茶店の店内で収録をしてきましたので、ちょっと聞きづらい点があるかもしれません。ご了承ください。今回はですね、番組の内で、実はですね、プレゼントをいただいてまして、今回のじゃね、ダイスゲームですね。今回のダイス、ザ・ダイス。バルスの商人たちというゲームを、プレゼント用に、アイラブユーさんがいただきましたので、この番組のですね、感想をですね、ツイッターであれば、ハッシュタグ、アナゲナイ、もしくはですね、ツイッターの、今夜もアナゲナイトの、DM、それか、ホームページで聞かれている方はですね、ブログに案内されてます、E メールの方に、ブログのメールの方に、番組のね、感想を書いていただけると、今回の時代のザ・ダイス・バルス商人たちのプレゼントをしたいと思っております。ですね、最後までお聞きいただきまして、特に今回はそういう合言葉とかはないんですけど、感想を送っていただいた中から、お預かりしました、ゲームの方を今回プレゼントしたいと思ってますので、よかったらね、最後まで聞いていただきまして、感想の方をいただければなと思っております。それでですね、約だいたい1時間ほどのインタビューになりますので、よかったら、聞いてください。では、インタビューの方どうぞ。はい、というわけでですね、インタビューの方を収録したいと思います。では今回のゲストのお名前の自己紹介をお願いします。
はい、アイラブユーというサークルの、水野と申します。よろしくお願いします。
お願いします。いや、やっと、ね、以前ね、さっきちょっと話しましたけど、
はい、
名古屋ボードゲーム会さん開いてた
テスト会で、
話はしたっていうのがあるんですけど、はい、久しぶりにというか、はい、お会いして、
はい、
うん、この間ね、はい、BGM の飲み会で会って、はい、ちらっとお話はしたんですけど、はい、でその時に軽くお話をして、今回意外にね、はい、居住地が近かったって話
です。そうですね、本当にそこでした。
そうだね、
はい、
で今回ね、お仕事の忙しい中ということで、はい、いろいろとお話をしたいかなと思うんですけど、こういうインタビュー形式で質問されるっていうのは、
まあ、初めてですね。
あ、そうですか、はい、いやでもあれじゃないですか、トムトリオ行きよす、行きよいの売れっ子じゃないですか。
全然そんなことはないです。はい。
で、AI ラブユーさんの、
これよくあれなんですけど、うん、読み間違えられるんですけど、一応サークル名としては、うん、読みとしては、うん、アイラブユーなん
です。アイラブですか？
そうなんですよ。まあでも AI なんで AI なんですけど、うん、読みとしては
アイラブユー
なんですよ。
あ、そうなんですか。
一応アイラブユーなんですけど。
アイラブにかかってるんですか？
そうです、かかってます。
あ、そうだ、は
い、まあ、その辺の由来、うん、もいろいろあるんですけど。うん、あ、
由来って何？
うん、一応このサークルを開いている元どこからやってるかっていうと、一番最初は、うん、大学の研究室と同じメンバーだった、うん、仲間が集まって始めたんですよ。でその大学の研究室が人工知能の研究室だったんですよね。人工知能系 の、 研究をしている研究室だったのと、うん、そもそも教授のイニシャルが AI だったんですよ。
ああ、AI で、AI で。
そうそう。で、それでかけて AI ラボって言われてたんですよ、その研究室は。で、それでそこから引き継いで AI ラボ。で、まあ、U は、まあ、遊びというで、AI ラボ U、I ラボ U にかけて、I ラボ U にかけて AI ラボ U、要するに I ラボ U にしているっていう感じですね。
水野さん決めたんですか？みんな決めたんですか？
それは私が決めたのかな。私が決めましたね。最初は、これも何回も別の機会でも言ったことなんですけど、コミケとかに参加していまして、サークルとしてはデジタルゲームを作っていたんですよ。
もちろん AI の研究しますからね、
はい、プログラムとかしていたので、私が趣味で、 デジタルゲーム、アクションゲームとか、うん、そういったデジタルゲームをパソコンで動かすものとして作っていたサークル、サークルを自分でやってて、はいはいはい、で研究室の仲間に同じくなんかドット絵をこううまく打ってくれる人とか、うん、あのいたので、うん、一緒に2人であの、まあ、組んでなんか、うん、そうですね、今ちょっといろいろ二次創作系の、うん、あのアクションゲームとかそういうのをなんか、まあ、シューティングゲームとかそういうのを作ったりしてあの売っていったのが一番最初のサークルの成り立ちですね。
それ何年ぐらい前ですか。大体
何年、もう 10年前以上ですね。
10年前以上、
はい。
大学卒業されてしばらく経ってから
ですか。大学10年、
年がバレちゃいますよ。
そうです、年がバレちゃいますけど。
大体は同歳らしいですけどね。
いや、大学在学中にやってました。
あ、そうなんですか。
そうです、はい、からの時に やってて、うん、でその頃は本当にデジタルゲームをみんなで作っていたっていう感じ。
その当時にボードゲーム遊んでしなかったんですか。
ボードゲームはその当時はあんまり遊んではいなかったですね、はい、
今みたいに意識的に遊んでるわけではなかった
ですか。そうですね、はい、そうですね、本当にそういう環境に当時なんかこれがっていうゲームをあんまり思いつかないですけど、
遊んではなかったけどって感じ
ですか。そうですね、はい、
で印象的にまあ、作り始めたっていうのはまたきっかけが別にあると思うんですけど、はい、作り始めるきっかけとボードゲームを遊ぶきっかけっていうのは同時期ぐらい、意識的に遊んだきっかけっていうのは、
いや、まあ、遊ぶきっかけはそれぞれ個人、うちのサークルメンバー4人今いるんですけど、まあ、主なメンバーとしては、それぞれ違うと思うんですけど、私個人を言いますと、ボードゲームの慣れ初めっていうのは本当に早くて、
はいはいはい、
まあ、それこそ小学校時代とか、うちは基本的にファミコンとかなんか買ってもらえなかったので、友達の家でしかやれなかったのもあって、
あ、はい、
のであの、あんまりテレビゲームでは遊んでなかったんですよね。そうですね、でそんな中で、まあ、あと友達の家になんか古いボードゲーム結構いっぱいあったんですよ。古いっていうか
古いゲーム
なんでしょうね、古いゲーム、私がすごくいいで、そこで友達の家でボードゲームをよく遊んでたんですよね。それが一番最初かもしれない。
本当にその当時ですよね。
そうです、小学校の頃なんで本当前なんですけど、何だかな、私が覚えてるのは、忍者舞台ゲームっていう忍者5人ぐらい連れて、はいはい、城を攻略して巻物を取って先に戻ってきた方が勝ちっていう、まあ、スゴロク系のゲームみたいな感じなんですけど。
日本のゲームですか。
多分そうだと思うんですけどね、 あんまり覚えてないですね。とか2人でやるなんかロボットの対戦ゲームとか、あとキャラものですね、筋肉マン
あの
ボードゲームとか、ドラゴンクエストのダンジョンのゲームとか、 あの辺すごくやった、ゼルダの伝説とか、その辺のボードゲームをすごくやってました、友達の家で。
ドラゴンボール筋肉を持った気がする、なんか昔ある気がする。
で、それで、うん、友達の家でやったのがすごく面白くて、それを見てなんか自分の家で買うんだけど、自分の家で買ったゲームはなんか面白くないゲームなんかこう、
それ見る目がなかったんですか。
そうですね、なんかこう、あ、いまいちやなこのゲームで、ドラゴンボールのゲームもあったんですけど、なんかこうルーレットがなんかこう星みたいなのでこう振るみたいなやったんですけど、これあんまり面白くないなとか
やっぱキャラモノ多かった
ですね。そうですね、キャラモノ多かったですもんね。
ボードゲーム見る目っていうのは、今大人になってだいぶ超えてきました。
そう、
未だに
分かんないですね。
まあ、失敗しません。
ありますあります。見た目で判断して失敗する。
ああ、なるほど。未だにじゃあまだまだ
あります、ね、
子供の子苦い思いがする。
そうですね。なんか知らんけど、友達で家に持ってるやつの方が面白いなって。
それなんか人のものがいい意味
は、あ、それはありますよね。はいはいはい。
で、具体的にそういうなんか最近よく言うドイツゲームとかに触れたきっかけというのはあるんですか。
はですね、
そこからちょっと離れて、
そうですね、離れて、私就職して、うん、大阪で就職して、ゲーム会社、テレビゲームの制作会社に入って最初やってたんですけど、そこで会社内で、ですね、社員研修じゃなくて社員旅行みたいなのがあって、そこで、 カタンを持ってきた人がいて、
あ、はい、あの時代ですね。
そうですね、はい、うん、でカタンをやったんですけど、うん、そこでなんかちょっとよみがえるものがあって、おお、なるほど、やっ
ぱドラゴンクエストの、
そうそうそうそうそうですね、まあ、すごい好きだったんですけど、そもそもあのドラゴンクエスト系のボードゲームだったじゃないですか、あれもすごい好きだったんですけど、
マッピングですよ多分ね、
そういろいろあの、まあ、その辺とかもあったんですけど、カタンを やるその研修旅行なんかで、ね、やる機会があって、それをやらせてもらった時に、あ、これはすごい、なるほど面白いね、やっぱりこういうのボードゲームってやっぱ面白いねっていうのを一番最初に思い出したっていうのが、まあ、ある意味きっかけで、それからちょっと社内でボードゲームが少し流行った時期があって、ちょうどドミニオンが多分発売された時期で、ドミニオンがめっちゃその日昼休みとか、あのちょっと就業後に少しやろうかとか言って遊んでたり、
TCG は遊んだんですか、マジックとかの
機体。 TCG はですね、 TCG はちょっとだけかじりました。
マジックだけで、
あとゲームの、うん、ゲーム会社にいたので、ちょっといろんな都合で、うん、あの遊戯王を少しみんなで遊んでたので、それぐらいですね、まあ、遊戯王は主にデジタルでやってたかもしれないですけど、
あ、でもああの TCG ユーザーには良かったって言いますもんね。
そう、そうですね、そうですね、はい、なんであの辺からですね、本当にもう一回のハマり始めたの。
漠然に聞きますけど、ゲームって強いんですか。
私ですか、うん、私はそんなに強くはないですけど勝ちにはこだわるタイプですね。です
勝ち方にこだわるんですか。
いや、とにかく、まあ、勝利を目指さないことはなくて、まあ、当然勝ちに行くっていう、あ、私あの小学校の頃から一応そういうボードゲームという意味では、うん、あの将棋とかはやってまして。
あ、そうなんですね。
そう、そうなんですよ、あの高校でも一応囲碁将棋部だったんですけど
あのコンピューター部じゃないですか。
そうですね、はい、なので、うん、まあ、そういう意味ではそういう先を読むとか、うん、あの相手の行動を読んで、うん、どうなったらどうなるかを読むっていうのはすごく好きなんですよね、うん、今でも。
で今ではそういう感じだと好きなジャンルとかありますか、ゲームの
好きなジャンル、
タイトルでもいいです、こういうゲームが好きだとか。
まあ、結構どういうゲームも楽しめるタイプで、あの大喜利も好きですし、
あの
アブストラクト、書き方のアブストラクトも好きだし、私は本当にゲームって幅広いジャンルでいろんなものがあるじゃないですか。もう何でも好きですね、その辺は本当に。
今年でもいいです、最近はそんな中で面白かったのありますか。
最近先週サイズをやった、サイズをやったんですけど、あれは良かったかなと。
あ、その結構じゃあ長めのものです
ね。そう、全然長めのものでも、はい、まあ、ただ長めのものの欠点は終わった後に疲れるっていう、
うん、それ便利的なものだ
から それもあるかもしれないですね。本当にあの好きなんですけどね、でもなかなかやっぱ機会がないっていうか、そのがっつりこう背負えて、じゃあ 半日間これ頑張ろうかっていうのはちょっとあの厳しいところもあるん で、ね、まあ、一番いいのは1時間ぐらいでトンと終われて、2回ぐらいやろうかってやれる方が次の戦略を試せるじゃないですか、すぐによ
く俗に中量級ですね。
そうですね、はい、っていうのが、まあ、好みは好みかなとは思ってないんですけど、まあ、でもやってみるとああいう重量級のゲームも面白いですね。
あ、確かにね、はい、もう年に何回かやるんですけど、
そう
やるとやっぱり疲れますよね、
はい、
脳が疲れます
ね。そうですね。
普段遊んでるのはあのそのなんか、ね、サークルメンバーが多いですか。
そうですね、サークルのメンバーが多いですね、う
ん、
はい、
どっか出て遊んだりしないですか。
もともとは自分たちで、うん、あの主催して、うん、あのアナログゲームカフェっていうのを最初やってたんですけど、うん、あの主に伏見とか、うん、大須とか場所を借りて、ね、あのやってたんですよ、うん、でそこら辺で知り合った仲間とかもいる、まあ、いるんですけど、まだそうですね、当時ちょっとだいぶ前になるんですけど、まあ、最近ちょっといろいろ忙しくて、はい、なかなか開催、もともと不定期であまりやってない、年に3回か4回ぐらいっていうスペースでしかやってなかったんですけど、まあ、そういう意味では最近そういう会はちょっとやれてなくて、まあ、やりたいなとは時々思うんですけど、まあ、I love you のその、なんだろう、まあ、さっき言ったラボの同窓生とかも結構友達として今も 絡んでるんで、最大それだけでも9人ぐらい集ま
って、あ、そうですか。
だからまあ
最低2
択、そうそう、そういう人だけ集めてやるっていうのもまあ普通にやってるんで、結構メンバーが逆に言うと集まれる環境に今あるんですよね。なのでっていうのもあって、あんまりこのオープン会を開くことも少なくなってしまい、
出ることもなく
て、そうそうそうですね、っていう風にちょっとなっちゃいがちなので、まあ、できればもうちょっとそういう活動もしていきたいなとは思ってるんですけど、はいはいはい、
やっぱなんか環境とか変わると、僕も自分が結婚して子供、結婚したらいいですけど、はいはい、子供できた後はちょっといろいろとあって、はい、自宅会が厳しくなっちゃったんで、最近はあの王子会っていう、
はいはい、外でね、
そうやるのがあって、はい、まあ、いいスペースが見つかったんで、はい、そこでやってるんですけど、でサークルメンバーってその大学時代のラボのメンバーがイコールなんですか、はい、そこから追加メンバーとかないですか。
一応うちの奥さんが今入っていて、うん、一応私も3年前に結婚したんですけど、が入ってます、うん、でそこは最初は全くそういうことをしているとは言ってなかったんですけど、もう後から洗脳して、
でも3年前になるとあれですか、あの後悔の時代が出た、
あ、そうです、後悔の時代は、うん、
出た後ですよ、ね、
出た後です、
結構した
の、そうです、あのその年です、まさに、それを15年の、3月の大阪で行ったんですけど、その時はあのまだそのなんだろう、そんなゲームマンに出るなんていうのは言ってなくて言ってなくて、そういう活動してるのも知ってなかった。
ああ、そうですか。趣味があるの知ってました。趣味が、ボードゲームの趣味があるの知
って
ました。
ボードゲームっていうのはね、あんまり言ってなかったんですよ。ただし、あのリアル脱出ゲームとかはやってますよって言って一緒にやらせていたりしていたんで。
あ、そういうのもやるんですか。
あ、そうですね、リアル脱出ゲームも趣味なんで、結構いろんな会、あのそういうのに行ったりしてますよね、はい、ただもうだいぶ昔からそれも、うんうんうん、
ボードゲームのより長い感じ。
はい、そうですね。
へえ。で今何名ぐらいしてますか。
サークルメンバー、サークルメンバーは、うんうん、主に活動してるのは4人、うんうん、はい、
で奥さん含めて、
そうですね、はい、で、その4人でゲーム作ってます、うん、でただあのデザインはあの他に発注しているっていうか、一応まあサークルメンバーといえばメンバーなんですけど、うん、まあ、固定であの発注しているメンバー方が、あの、いまして、
アートワークとか、
そうですね、はいはいはい、アートワーク自体はあのサークル内でやることが多いんですけど、まあ、うん、あの総合的な 絵ですね、あのこういう絵です、
ね、あ、
はいはいはい、これはあのデザイナーさんに発注して、はい、まあ、知り合いなんで、知り合い科学でやってもらってるところもあるんですけど、
水野さんがメインデザイナー
なんですか。ですね、デザイン自体、デザインってゲームデザインって言うんですよね、まあ、ゲームデザインはいろんなゲームによるんですけど、あのメンバーの一人、まあ、一人一人が考えたり、一人が考えたり、それをみんなで膨らませたりして、あの作ってます。
あの誰があったデザインですか、ね、アイデアを持ってきたのを、まあ、揉んでみた感じですか、
ね、そうですね、はい、そうですね、まあ、そういう意味では誰がっていうのもないことはないんですけど、はい、一応今は全体がデザイナーとしてあの やってるっていう形にはしております。
で今回の時代がデビュー作になるん
ですか。厳密に言うとですね、うん、そのコミケで デジタルゲームを売ってたっていうのから、うん、デジタルゲームはちょっときつくなってきたなと思って、うん、もうレベルも上がってきたし、作るのもちょっと大変な人間なので、うん、でもコミケにはなんか出たいなって思いもあって、うん、そこで、うん、あ、じゃあ今度から非電源ゲームで出ようと思ったのが最初なんですよね、うん、でその頃一応ゲームマにはもう行ってて、まだ浅草の時代だったんですけど、
買いに
置いてたんですね、はい、そのメンバーの一人が結構その前から一人でも行ってて、その人はもういっぱいゲーム持ってるんですけど、まあ、うちも今すごくいっぱいありますけど、
いくつあるかな、3桁
ですね、棚がドーンドーンと、あの5階建てのラックが2つある感じ。
3桁ぐらいは
あります、はい、
ね、だってそんなもんですよ、僕もその3桁ぐらいあるんで、
はい、で、その頃から行ってたんですけど、草ので、まあ、それもあって、でも現場に参加しようって発想はとりあえずその頃はなくて、コミケに出てたので、ずっとでなんか結構連続して出たりもしてたので、そのまま出続けたいなっていうのもあって、サークルの I love you という名前で、非電源、非 電源系のゲームを売ろうと言って、まあ、二次創作のゲーム最初にゲームを作ったのが最初です、ね、じゃ あ、まあ、あんまり知られてはいないです
もちろん今回の時代はゲームマデビュー作って
そうですね、
なるほど、はい、でそれコミケで続いててゲームマの方にこうシフトしたきっかけはあるんですか。
まあ、やっぱりもうちょっと本格的にやっぱゲームいろいろその頃はやるようになってて、あ、まあ、ちょっとやっぱり普通はそういうカタンとか、うん、いわゆるドイツゲームですね、うん、やってたんですけど、やっぱりだんだんその例えば川崎ファクトリーさんとか、うん、まあ、金井ステージさんとか、うん、まあ、そういったゲームをやるようになって、うん、
日本人です
ね、そうですね、あ、こういうのやっぱ作れるんだとか、うん、これすごく面白いっていうふうに思ったのがいろいろあってですね、うん、こういうのやっぱ作りたいなっていうのがきっかけですね、やっぱ、うん、一番印象に残ってるのは、私の中で一番印象に残ってるのは、うん、川崎ファクトリーさんだったと思うんですけど、うん、しがらみっていうゲームが、うん、多分今普通には買えないゲームなんですけど、うん、すごくこれすごいわと思ったゲームの一つですね、う
んうん、今でもじゃあ川崎ファクトリーさんのゲーム追いかけてますか。
あ、そうですね、はい、うん、まあ、私じゃなくてもうメンバーが買うことの方が多いかもしれないです、うん、スマホからは好きなので
そうですね、川崎ファクトリーのゲームはやっぱすごいですよね。もう本当に何年も前から海外版が出てるぐらい評価されてます
し、そうですね、うん、本当にああいうのを作るっていうのがなんか目標みたいな感じがある。
でもあれですよね、効果の出されて、はい、の話もそうですけど、そこから、いくつぐらい今出されてますか。
今はでも、
ゲームマンの
ゲームマで出したのは3つ、まあ、拡張合わせて4つ、うん、4種類ですね、はい、
でも効果の時代は木箱だった。
そうですね、はい、
でなんかなんかこうだんだんボードゲーム好きだとこう変態になってくるんで、なんか木箱だったりとかコンポーネントがしっかりしてると、はい、ワクワクしましたけどね。
はい、わかります、わかります。あれは本当にある意味怪我の功名みたいな感じで。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、で後悔の時代最初に案を出してもらった時に、まずこれはかなりいいゲームだと思ったのは思ったんですよね。あれに関しては本当に最初に案をみんなでやって、私最初に言ったのはこれはポーンが取れるって言ったんですけど
じゃあ最初のアイデアは、ミスじゃないんですか。
そうですね、あれはそうですね、メンバーの一人がさ原案を持ってきて、これでちょっとまず、まあ、ちょっと形は違ったんですけど、やってみて、まあ、テーマも何もない状態で、やってみて、そう思って、うん、これはいいんじゃないのって
言
って
、
そうそうそうちょっと極端ですけどという話を、もう自分でそう思ったのは、
その最初の段階からもすでに感触があったんです
ね。そうですね、はい、プロトの段階でこれはいいんじゃないのっていうことで、でゲームマの大阪に申し込んで、はいはいはい、ゲームマに出そう、初めてあのゲームマに出そうということでやり始めたんですけど、当然、どういう風に作っていったらいいかとか、どういうところに注文したらいいかとか、その辺ももう分からないなんか手探りで始めて、ね、
まあ、本作るのとやっぱ違いますからね。
そうですね、はい、まあ、本とかもあんまりアナログものをそもそも作ってこなかったので、デジタルものは自分でプログラム打ってカタカタってやって、まあ、CD に焼いて出すだけだったりしたので、まあ、そんな大したことはない。どこで買えばこれはいいとか簡単なんですけど、これカードはまあ名刺とかでなんとか運用させるとかだったらできるのかなってなんとなく分かるけど、ちっとってどうやってこう買うの、コマどうすればいいのとかいう感じだったんですよね。でしかも数どれぐらい作ってもいいかも分からないし、で順番に作っていったんですよね、うん、でカードはカード屋さんに、まあ、カード屋さんは結構名刺とか作ってるところはいくらでもあったので、まあ、どこでもいい。でチットは当時多分マインドさんぐらいしかあまりなかったのかな、まあ、他にもあったかもしれないですけど、
まあ、有名ですよね。
そうそうそう、で、まあ、マインドさんに頼んで、船のコマはちょっと最初どうすればいいか分からなかったんで、多分国内 その輸入してる台形みたいなところがちょっとあったので、そこに頼んで、ものを買っ って、うん、あとはって言って、あれ箱どうするんだ箱箱ってどこで作れるんかなって。もちろんあのお金をかければその、うん、マインドさんとかで全然 やれたんですけど、箱をどこで作ればいいか全く分かってなくて、もうで期間も迫ってきて、はいはいはい、どうしたらいいかなというところで、うん、もうどうしようと思って100均を回ってたんですよね。はい、まあ、一番手っ取り早い方法としては、まあ、100均の箱をなんかいいのを見繕ってきて、ここになんか貼ったりして出せばいいんじゃないのって、いろんな箱を調べちゃったんですけど、その中に木箱があって、はいはいはい、でもう時間もなかったので、うん、最初は本当に100均で買った木箱のデザインが最初印刷されてたんですよ、普通に。全然関係ない、ボードゲームと一切関係ない
適当
なローマ字が貼ってあって、まあ後悔、テーマを決めたのは私なんですけど、あのそういう後悔のテーマだったら、こういうなんか宝箱っぽいのでいいんじゃないのって思って、もうそのまま出したんですよ。本当に何にもタイトルも書かずに。
あ、そうなんですね。
あの箱そのものに本当にだから全然関係ないプリントがされている箱として出したんですよ。でそれが2015年の 春の大阪 で、うん、でどれぐらい売れるかも分かんなかったんですけど、はい、でもっと注文とかも全部ギリギリで、はいはいはい、前日大阪であの温泉施設みたいなところにいつも泊まってるんで、そこに泊まったんですけど、もう袋詰め終わってなくて
そこで
抜いて機械ちっとで、ね、数えて、うん、その場で詰めるっていう作業をして、本当にあれを最初だったんですけど、当時その場でもう40個ぐらいを作って、全部で50個を作ったんですけど、その時は価格あまり考えずに、売ったんですね。それが最初ですね。
その初回はどうだったんですか。
初回はですね、その本当にパッケージ、一応私有宅ありで出したんですけど、はいはい、50個作って、はいはい、2時間かからずに売り切れました。1時間半で売り切れたっていう、
そうですよね、
はい、っていうのが本当最初でした、うん、本当なんだろう、え箱当時そういうなんか特殊な箱とかそれだけで目を引いたのもあると思うんですけど、
結構そ
ば
つんです
ね、っていうのもあって、まあ一応ゲームの説明もちらっとして、また私有で遊んでくれた人もいるんですけど、まあ見た目だけで買ってくれる人も多分いると思って、テーマとそうですね、そこら辺はちょっとだからある意味怪我の巧妙みたいなところがあって、まあ箱が微妙って言って、その当時調べた時で言ってる人もいたんですけど、うん、もうたら当然100円ちょっと100円で買った箱そのものなので、
もっとも
ですそう、もっともですよ、そらそうです、その通りです、うん、っていうのもあるんですけど、まあ一応あ箱がいいよって言ってくれた人もいて、怖い箱おしゃれだよねって言ってくれた人もいて、それだけで買ってくれた人もいたりして、まあ、それである意味良かったのかなと思う。
さっきちょっとあの撮る前にお話しましたけど、そのね、高岡の時代は友人が買ってきてくれてたんですけど、はいはい、そのね、遊んで勝ったんで、まあ、いいゲームは楽しかったし、はい、やっぱり木箱がすごいいいなと思って、はい、で僕木箱でゲームをちょっと出したことがあって、はい、その印象もやっぱりこのゲームなんですよ、
はい、なるほど、なるほど、
だからどっかで高岡の時代のこう影響がある感じがするんですけど、はいはいはい、じゃあ次からの木箱も、まあ、木箱でいく、
はい、でもうそこから第そこで50個売れて、うん、次秋に申し込んでって、うん、秋はそのまあリメイクしよう、リメイクとか、うん、
ルール調整とか、
そうですね、まあ一応最初の時もカード減らしたりしたんですよね、うん、あの間に合わないところもあって、うん、でまあ追加カードと第2版として一応いろいろ調整したものを売ろうということでやったんですけど、まあもう箱をこうやって売っちゃったから、まあ、箱はこれにしようと思って、で次は箱はもうあの何もプリントされてない箱っていうのは一応同じように存在してたので、探したら、でその何もプリントしてない箱を買ってきて、あとタイトルロゴを焼き印を作って、はい、コンロでジューって焼いて
押す
っていう作業をめちゃくちゃやりました、ね、本当に
それはいくつ出したんですか。
いくつ、
50個から
2回目は多分3、 300ぐらい
手で出したんですか。300箱の職人さんの
方で全部一気に作ったわけじゃないですけど300ぐらいかな、確かそれぐらい作った感じですね。
で拡張とか出していっていくつかやってるんですけど、はい、今回の、ね、なんかあれですね、初回の、まあ、50個の数はともかくとして初回で全部売り切れるとなんかこうテンション上がりますよね。
そうですね。そうですね。ああ意外と売れてよかったと思って、その後の評価もなかなか良かったので、みんな遊んでくれた評価とかはいろいろ今でも調べているんですけど、そういうのってすごく励みになるので、
なんかそのまあ賛否あると思うんですけど、はい、あの結構高い水準でというか今回の時代はいいっていう人ですし、あんまり下げている人がいない印象があったんです僕は。
まあその辺はちょっと分かんないですけど、いろいろな意見は当然あるので、
の僕の中ではその、はい、ね、やった中では結構その、はい、低い印象をつける人はそんなにいなかったし、はい、自分的にすごいの思い入れも強いであるので、はい、ね、なんか面白いっていう人も結構いたなってので、この拡張で出されたんですけど、その間になんかそのなんだろう、一個ヒット出すと次と大変じゃないですか。
まあそれはそうですね。もう今結局さっき言った通り、あの今回の時代は最初にプロットやった段階でこれはポーン取れると思ったぐらいだったので、あのその次以降のやつはちょっとハードルが上がってちゃうじゃないですか。
デビューシングル見る人ですね。
で、まあ、自分の中で別に最初だけ売れてるわけじゃないですけど、そういう意味で言うと、まあ、ちょっといろいろ課題がありそうだなっていうのを作っていかなきゃいけないんで、あの大変ですね。そうだ思います。本当に
生みの苦しみがあって、まあ、キステスするので最初のポーンが取れるみたいな感じでヒットして、まあ、順調に数が売れていった中で、まあ、次に作るやっぱ生みの苦しみがありますので、
そうですね、そこは本当に大きい。
誰かじゃなくて自分ですもん
ね。そうなんですよね。 そうなんですよね。
でそれからまたいくつか出してるんですけど、まあ、その中であの今回アークライトから、はい、そのはるかな希望と効果の仕事をして、はい、でことになったんですけど、この経緯とかっていうのはお話できる範囲でお願いしたいんですけど、
はい、うん、一応全体の経緯を言うと、本当に最初にたまたま50個作ったやつの中の一つを、まあ、某海外のあの繋いでるディーラーさんなのかよくわかんないですけど、あの海外紹介してくれてる人が買ってくれていてですね、いきなり最初の時に、うん、あのこれ海外に紹介したいんだけどって言われて、
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
ゲーム2015年
と大阪で、そうです、本当にその50個しか売ってない1個を買ってくれた人
出勤箱の
がそういう風に評価してくれて、実はこのタイミングで海外のメーカーさんと一回契約してるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。こっちも何もわからない状態だったんであれだったんですけど、一回契約してってですね、2016年のエッセンを目指して作るってことになってたんですよ。で、ただそれは最終的にはうまくいかず、
あ、そうなんですね。
うまくいかずですね、契約一回失効しちゃったんですよね。で、まああのまあ、それはそれでしょうがなかったんですけど、で、その状況で、まあ、でアークライトさんの方にはゲームマ の2018年秋の第2版の時に、なんだっけな、日本医師提出
ありましたね、
そこから始まってて、あの体験用なんかなんかのレビュー用かなんか
あ、ありましたね、
あのために出すやつがあって、まあ、そこで新作じゃなかったけど出してたんですよね、一応。でそれをなんかちょっと見てもらった時に、あの評価してもらったらしくて、一応その時にこれいいゲームですねっていう声かけてもらったのが一番最初ですね。で、まあ、そのタイミングではなんかすぐ出すとかじゃなかったんですけど、まあ、そういったことがあればぜひ取り組みたいのでっていうことは若干ちょっと言われていて、でにその次の年かなんかにあのスイッチゲームからなんか違うかな、あのもし出したい公募みたいなことをしてたじゃないですか、出したいのがあったらって言って、でそれに応募しようかなと、あのもうその契約、海外の契約とかも向こうになってたんで、そういう応募しようかなと思って出して 行ったら、うん、あのそのタイミングでお声掛けいただいたっていう、うん、はい、いう感じですね、う
ん
う
ん、あ、応募してくる方ですか、
ね、あ、そうですね、はい、あ、応募してないです、結局、
あ、結局
応募しようと思ってたら来たって感じでした、
はい、それが1年ぐらい前ですか、
そうですね、1年前、1年半ぐらい前、うん、そうね、去年の5月ぐらいとか、そのぐらいですか、
あ、でもすごいですね、最初になんかかかったんですね、これは、
そうですね、それはちょっと本当にたまたまだったんですけど、まあ、それは結果的にはダメでなかったんですけど、
それであれ、いろいろと本当に思い出深いゲーム現場の初陣でしたね、
そうですね、確かに、それは本当に、ね、そう、だから、まあ、そうですね、そこは、まあでも、自分もこれいいと思って出した作品の一つなので、そこで評価してもらえるのはありがたかった。
これ以上ない評価ですよね、そ その初回が。
そうなんですよ。そうなんですよね。それだからきついですよね。
初出展
ある意味。そう。
でも、あの、まあ、1年半の間で、
はい、
あの、まあ、リメイクというか、その製品版、まあ、もちろん、あの、現場でした製品版ですけど、まあ、アークライト版とか出ると思うんですけど、その制作の関わりというのは結構ルールとかの、
そうですね、はい、いろいろあの連絡をさせてもらって、
はいはい、
あの2人用のルールの提案とか、あ、まあ、あと私追加ルールの長崎とか、まあ、あの、なんだっけ、海賊、はい、のルールに関しては一応監修っていうか、まあ、合わせているって感じですね、はい、全部こっちの意見が通ってるわけじゃないんですけど、まあ、もちろん一緒に考えて、うまく作ってくれたんじゃないかなと本当に思います。デザインにしても本当によくできていると思いますし、思う自信を持って進められる、
はい、
っていう風に仕上がったのですごくいいかなと思います。
いいですね、なんかこう僕も全然体験はしたことないですけど、こういう風にこうね、100均100個からここまで、
そうですね、
3年で
本当そこは思いますよ。
2015年の頃と比べると約3年ぐらい、はいはい、
そうですね、
本当たどり着くと思ってました、思ってないんですか、
でも最初にその海外の話をもらったはもらったので、
ポーンだと思いました、
そうこれポーンだって嘘ですけどまあまあまあ、でもやっぱりこうこれを売られて、その実際に量販店で並んでる姿を見るっていうのはやっぱちょっと感慨深いものがありますね。
やっぱエゴサーチの話さっきしましたけど、
そう、
同人版と数違いますよね。
そうですよね。やっぱりそれはあると思ってて、まあいいと思ってるものなので、いろんな人に遊んでもらえるのは本当ありがたいじゃないですか。そのためのお金を個人に出すのは難しいので、本当にそこら辺は。もう自分たちが作った、あの、面白いと思えるものをみんなに遊んでもらえるっていうのが、私のそういうふうな個人ワークの、
はいはいはい、
その仕事も含めて、それがあの全てっていうか、それが一番ライフワークの一番大きな課題っていうか、その自分の植える使命との一つなので、それはやっぱりそういう意味ではゲーム会開くとかも同じですよね、結局自分の面白いと思ったものをみんなに広めたいっていうところをができたっていうのはすごく一つの目標達成かなとは思っています、
まあ、サークルメンバーだったりとか、まあ、身内の奥さんとかっていうのはこの経緯で完成した中で何かこうありました、お話とかで、まあ、サークルメンバーとかありました、なんかこれが決まった瞬間とかできてくる過程の中で、
あんまりそういう話はしないんですけど、まあ、それぞれなかなかやっぱり感慨深いところがあるんじゃないかなとは思いますけど、そうですね。
パッと完成品を見たときどう思いました？
いや、これはすごいと思いましたよ、はい、これ良かったなと思いました。
値段もちょうどいいですね。
そうですね、そこら辺もちょっと一応これぐらいに収まるようにっていうのはなんとなく要望としては言ってて、本当にぴったりぐらいで、あ、こんだけクオリティ持ってできるんだと思っちゃったぐらいなんで、すごい良かったなと思います。
僕はこれ買うしかないだろうと思って買いましたけど、
はい、ありがとうございます。
いや、本当になんかこうあの、ね、ゲームシステム自体が結構その特殊というか、まあ、いくつかそのシステムあるんですけど、慣れないと結構そのぐるぐる回って、
あの、そうですね、
今日公開したシステムとか、まあ、株のゲームだったりとかも最近あったりするんですけど、あるんで、で割にはなんかこうすっきりとするっていうか、
そうですね、
ゲーム的に難しくはなくて、はい、まあ、そのよく言うその手番でやることが決まってるってやつで、はい、まあ、計画を立ててるゲームなので、あのよく言う中量級としてはなんかこうルールも そんなに多くないですもんね。
そうですね、うん、あの説明すること自体はそんなに多くなくて、やることも
選択なんでね、
はい、収入とか。ただしゲーム的には運の良さはないので、あのちゃんと考えてやらないと勝てないよっていうゲームではあるんですけど、
う
ん、
で
も
運ですね、そうこれで。
というところで、まあ、いろいろ、まあ、バランス的に場合によってはうまくならない場合もあるかもしれないですけど、あのでも、結局エリアマジョリティなので、結局人の動向を見ながらうまいこと作戦を立てて、最初の計画を崩されたら崩されたでどういう風に変更してうまくやっていくかっていう立ち回るゲームでもあると思うんで、まあ、そういったところが、まあ、初心者から、うん、次のゲームへっていう時にいいんじゃないかなというふうには思ってます。
は
い、
まさに肩みたいな感じですね、中量級の。
そうですね、そうですね。そういう入り口になってくれればいいかなっていうふうにやっぱり思ってますね。
大体この間5人でやらせてもらったんですけど、40分ちょっとぐらいかな、人込みでなんで、はい、
うん、これ慣れてくると10分で回せるらしいんですけど本当とか思いながらあの聞いてたけど、まあ、確かに慣れれば、うん、タタタタタタって早打ちすればすぐ終わるんかいとか思って
でもあれですよ、僕はあのこの間あのさっきのクローズ会でやったんですけど、はい、大体残りの時間がもう1時間切ったぐらいだったんですよ、その時に、
はいはいはい、
なんでやれるかなと思ってインスト始めて、全部終わったのがお店閉まる1分前ぐらいで、
ちょうど
終わった
という、まあ、そういうタイミングってありますもんね。例えばおもげやった後に少しなんか、
う
ん、まあ、でも系統は同じだからあれかもしれないですけど、
軽いね、俺は中力の状態だったんで、
そうという時にはいいんじゃないかなと思います。
あと僕もこういう中量級を集めてもらうんで、
そうですね、はい、
で今後の、今回の時代が同人版との違いルールと入ったんですけど、
はい、
で今回の時代的にはとりあえず展開的にはこれで終わりな感じですか、一旦は。
ですね、一応ですね、実はあの海外版を別のところから出すことに実はなってまして、もう情報は出てるんですけど、あのその後海外のところはあの実は同じタイミングで海外のところからいろいろ声かけてもらってたんですけど、うちで出したい、うちで出したいって言ってもらってたんですけど、いや契約してるところがあるからって断ってたんですけど、その契約があのもう流れちゃったので、ちょっとそれで別の会社にじゃ あの展開流しますよって言って、あの実は去年別のところにまた契約し直して、あの台湾のエンペラーズさんなんですけど、から一応海外版として、うん、ディスカバリーエイジオブエラオブボヤッジっていう風なタイトルで一応出ることになってます。
世界デビュー
エッセンから、はい、
エッセン行くんですか。
エッセン行きます。
あ、行くんですか
実はまあそういう機会もないかなと思って、今年はちょっと休みをもらって忙しいけど休みをもらってエッセンに行くことにしました。いやいやいや、自分個人で行くだけなんで、見に行くだけです。もうあの本当に
ある
そうあるなっていうのを見に一回行きたいなと思ってはいたんで、どうせならこのタイミングで行こうと思って
乗ってる時
に、そう乗ってる時っていうか、まあその自分が出てる時がいいじゃないですか、はいはいはい、それはやっぱり他の時でもいいんですけど、っていうのもあって、ちょっとチラッとあの売ってるのを見るだけでもいいかなと思ってあのちょっとエッセン今年は行こうかな
と。外国語は大丈夫なんですか、英語とか。
私はダメなんですけど、奥さんが英語ペラペラなんで、は
い、そうなんですか、はい、じゃあ奥さんと一緒に
行くんですか。大丈夫
あですよね、
そう
一人だけさすがに
苦しい、一人でちょっと苦しい、怒られるしとか言って
でも結構したくて言ってましたね、方々だったらね、絶対言ってましたもんね、
この。そうですね
今回しかないですもんね、
そう別
ですもんね、まあ、今回あるとしてもいいタイミングですもんね、
そうなかなか難しいと思うんで
ドイツ長いから、
はいはいはい、
そうなんです、じゃあ本当に秋以降エッセンも出るから、まだまだこうもしかしたらね他の国からの発売もあるかもですよね。
そうですね、まあ、ちょっとその辺はどうなるか分かんないですけど、まあ、せっかくいいゲームに仕上がったので、この国内のこれもみんなに遊んでもらえるよう、そういろんな活動もしていきたいなと思ったり、これのゲーム会とか、それこそ別にあのなんか全国大会とか勝手に開いてあの 世界チャンピオン決めるどこでもやってないからっつって
株価そのみたいな、
そうそうそうあのやってもいいかなと思ったりしていますね。
じゃあ本当にあれですね、それをやりつつですね、またあのゲームマーケットもちろん今年秋
なんですね、はい、出ます、うん、でそこのところなんですけど、まあ、結局さっき言った通りなかなか次のゲームっていうのも難しくって、うん、出したの結局、まあ、ちょっとしたお遊びゲームと、
はい、ダイスですね、
うん、このダイス、うん、ダイスはまあ正直、うん、これのシステムをダイスにしただけなので、はいはいはい、まあ、似たようなもんちゃい似たようなもんなんですよね、うん、だからそんなに冒険してない、うん、で今回でなかなか新しいゲームが新しく作れない状況で、なんとか秋には新作を2作を出したいなと思ってやってます、
うん、どんなゲームですか、ね、新作は
一つは、この流れを受けた一応狩猟の時代っていうタイトル、はいはいはい、
時代シリーズ、
時代シリーズどっかとかぶってしまうようなかもしれないあのそうですね、はいはい、一応狩猟の時代ということで、あのワーカープレイスメント系のシステムを使ったゲームに なる予定です。まだ絶賛最終調整中間に合うのかな
収録タイミングの時間を言ってしまうと結構ギリギリです
ね。そうですね、はい、あの一応もう一応、うん、昨日ドイツから大量に買ったコマが届いてです、ね、
あ、見ました見ました、どうぞ、うん、
これぐらいのサイズの箱で届いて、
あとめっちゃあのした、マーカーもいっぱいありました、マーカーもあれもこのですか、マーカーも、
いや、あのマーカーは別のゲーム、うん、はい、そうです、もう一個のゲーム、もう一個のゲームはお絵描きゲームを想定していて、一応ピタッとピクチャーというタイトルでやろうと思ってます。あとはまあちょっと軽い感じ あの楽しめるパーティー寄りのゲームで、お絵描きするゲームを考えております。
でもあれですよね、あのI love you さんが、ね、出ましたから、まあ、これはあのワークライさんで売られるんですよね、ゲーム
あ、そうですね、これ自体は私とはブルモントはないので、はい、
あのブースじゃないですよね。
そうです、ブースじゃないです、ブースじゃないです。こっちはありますけど。
ああ、ダイスありますね。そのダイスも本当にこれもダイスも遊んだことあるんですけど、なんかあのこれもあのこれの流れがあるんで、これも結構
まあ中
来たれましたね。
そうですね、中量級といえば中量級ですし、あのこっちはもう運がないけど、基本的にはもうこっちは運なので、ダイスなので運もあるので、まあ。こっちは多分弱い人勝てないけど、うん、こっちは弱い人でも勝てるっていう、あの一応あの弱い人っていうか、まあそうですね、そういうのあまり考え、初心者でも勝てるっていうところはあるかなと思ってる感じですね。
ゲームアーティアとブース番号って出てましたっけ？
出てましたっけ？まだ出てないんじゃないですか？
あ、ですね、
うん、すいません
あれでもですね、I love you さんのブースでは2作、
はい、あ、そういえば土曜日です、
ね、あ、でも、あ、
そうですね、1
日目ですね、
はい、1日目
にあるのでとかって言うんですけど、はい、でその今後またいくつかあのエッセン行ったりとか、ゲーム作ったりとか、ね、実際デザイン中ですけど、今後、まあ、結構ねその初回の作ろうと思ったところから結構願いというものが叶ってきてるかなという印象はあるんですけど、今後の展望というか、まあやってないことでもいいですけど、
そうですね、
何かやりますか。
まあ、あの本当にさっき言った通り、みんなに面白いと思ってもらえるものを出していったり、うん、それを紹介していけたら本当にいいっていうのが私のライフワークなので、うん、それは継続して続けていけるようにしたらいいかなと思ってます。で、そうですね、そういったいいゲームとか、なんか新しい体験とかっていうのを、まあ、みんなで新しくなっていって、この業界盛り上げるっていうわけにはこんな業あのあれではないですけど、ね、あのボードゲームって遊んでもらえる人がいないとっていうのが一人で遊べないので、やっぱりみんなでこう遊べる仲間が増えていって遊んでもらえるといいんじゃないかなっていうふうには考えてます。はい、
あれですね、今後もやっぱりボードゲームデザインするのにこだわっていきたいですか、ね、またデジタルゲームを作りたいと思わないですか。
あ、
仕事もそうですけど、
やっぱりデジタルゲームもうでもいいんですけど、別にあのデジタルゲームをその体験を作る手段の一つだったんですけど、まあ、元々アナログ的なゲームが好きだっていうのもあるのかもしれないですし、
そうそうそうそう
し、 まあ、一人で何かやるじゃなくてみんなでやれるっていうのがやっぱ大きいので、まあ、こういったところでそういうのができるっていうのはデジタルゲームの魅力、デジタルゲームじゃないですか、アナログゲームの魅力かなとは思ってはいるので、まあまあデジタルアナログって関係ないとは思うんですけど、まあ、そういったところでやっていけたらいいかなと。
結構なんか作ってるの好きなんですね。
あ、それはもうまさにそうですね。なんか作るのは好きなんで。
あ、そうですか。
もう作るがために、作るのを作りたいがためにそういうコミケとか出てる出てた時期もあるような時期感じなので。
表現の一個ですもんね。
そうなんですよね。はい。まあ元々仕事でもクリエイティブ的なところをずっとやってきてもいるし、なんか作りたいっていうのが私の中ではあるあれなんですね。でそれをみんなで楽しんでもらえたら一番いいなっていうのは、はい、ある感じですね。
なるほど。いくつか質問とかをお伺いしましたけど、何かこう話しときたいことがありますかと。大体多分事前にお願いし質問はお答えしていただいたと思うんですけど。
そうですね、うん、まあ、ぜひちょっと遥かなる希望法は、うん、みんなにこうやってもらいたい。もちろん合う合わないはあるので、
そうですね、
まあ、ちょっと簡単すぎるっていう意見もあるかもしれないし、まあ、その人それぞれ一人ぞれだと思うんですけど、まあ、このいきなり重いゲームを初心者にやらせると引いちゃうっていうか、まあ、考えられないと思うんで、まあ、そういう人たちをそっちのゲームに導きたい人のための道具としてはすごく最適じゃないかと思うので、
スイッチ点としてね。
そうですね、はい、単純なカードゲームしかやってない人をさらにもう一段上に上げていくためのツールとして、ぜひ使えると思うので、そういったところを体験してみたいっていう人にもおすすめだと思いますので、ぜひ皆さん遊んでみていただけたらいいんじゃないかなと思います。
はい、はい、じゃあですね、インタビューはここ前なんですけど、結構喋れましたか。
大丈夫です大丈夫でした。
多分50分で喋ってるんで。
本当ですか、すいません。
出てどうでした、インタビュー受けてみて。この
大体話したいことは話したかなと思います。
お、いや、いいじゃないですか。
お金分かんないですけど、分かんないですけど、なんかあった気もするけど、まあいいんじゃないですか、分かんない一応私サークルの中では、はい、まあ一応主催で、はい、デザインとしてはどっちかというと総合プロデュースみたいなことをやってることが多いですよね。
データ統括じゃない。
そうそうそう、うん、デザインをこういうふうに発注して、こういうテーマにして、こういうふうに並べたら例えばいいんじゃないかとか、今回の時代でもコンセプトとしてはいろいろあったんですけど、デザインどうするかってやっぱり最初なくて、でもまあ、まあ、郊外のテーマにしたら多分回るしいいんじゃないのっていうのと、あと見た目的に真ん中に島っていうか、
五
港があって、うん、その周りにこう
港
の絵が、なんだろう、 Google マップで港って調べた時にダーッとこう港の絵が出てくるような感じで、あ、 Google マップじゃないですか、 Google の例えば検索のイメージ検索とかで出てくるようにこう港の絵がこう並んでる感じでこう綺麗になったら、なんか見た目が綺麗じゃないかなとか、そういうのを想像してなんか作っていくっていうところは考えたので、まあ、そういったところとかは意識しているところかもしれないですね、ゲーム作る上で。あそこでも言いましたけど、うん、一応ゲームの主題本質として、うん、なんだろう、2つ極論言って2つで、ゲームは全てのゲームはパズルであるっていう結論と、全てのゲームは RPG である、ここは両方とも意識している、私の中では意識しているところかなと。
今回のそうですね、パズル的な本当に運がない、
はい、
ちゃんと組んでいかないと、
はい、あるし、一応その後悔としてその体験させるっていうところもやっぱりアナログゲーム、まあ、デジタルアナログに問わないんですけど、そういったところはやっぱり重要視しているところの私の中の一つではありますね。これは本当メンバーによって違うんで、そこをうまいこと統括して、考え方を統括してバランス調整してやるってところが、サークルの多人数でやる分には、まあ、苦労でもあり面白さでもあり、はい、っていうところかなと。
いや、でも今回のインタビュー面白いですよ。なんか撮ってよかったです。
そうですか、すいません。
すごい、なんか
取り留めもなく編集が難しそうな。
いやいやいや、最初にそうやって言ったら大丈夫です言われたら大丈夫ですけど、 もあれですね、なんかいいですね、なんかこう今のところこう順調な感じではありますよね。
そうですね、そこは本当に順調って、まああんま、まあ、別に商売にしようとか思ってるわけじゃないので、実際そんなに儲かってるわけでもないです本当に結構だってでもある程度のクオリティで続けられればいいかなと思ってて、そのそこで、まあ、利益って言ったらそんなにこう出ないですけど、これは分かんないですけど、まだ全然そのライセンスとかはまだ全然どれぐらい売れてるのかも分かんないし、分かんないんですけど、まあゲームマーカーに限ればその作ったやつの売り上げで次のやつが作れればいいかなっていうふうには思っていて、
でもちょっとこの「はるかの雪の方がね」が売れて海外で見てたらね、次水菜あったらベンツかなかった
です。そんな無理です絶対無理です。そこまでの業界になればいいですけど、
無理ですか、
まあ、今無理じゃないですかまだそんなのって。
いやでもなんか
どうなんですか、
その世界が近いですよね。
あ、それはありますよね。
そうですね、はい、でこう、うん、ドイツエッセンに行く機会が出てくるなんで世界が近いんで、やっぱりその身近でいくつかその、ね、まあ、デザイナーさんだったり話してるんですけど、こうモチベーションもやっぱ聞くと上がります。僕もゲーム作ってる人間なのでモチベーションも結構上がってきますし、その世界が近いなっていうのを改めて実感するので、
そうですね、
定期的にデザイナーの僕も端くれとしてこう、
はい、
こういうインタビューを聞いて自分の持ち上げていこうって思
う。そうですね、それは分かりますこの間のだからBGM さんがやってくれたようなああいう回ってすごく刺激になるので、
ですよね、
本当になかなかあんまり他のサークルさんとつながりがなくてですね、はい、うちもこの間話が聞いたのは本当にありがたかったですね。
私もだとペント最高さんもとか、ね、ゲームさんの世界レベルの方だし、
ね、
はい、出せる方し、ナベダさんなんかも大ヒットの方だし、
ね、もちろん
他の方もそうですけど、それがもう本当に何でしょう、まあ、ペント最高さんはちょっと違う関西の方ですけど、
水
野さんも含めて、
はい、東海地区が盛り上がっていけばね、
めっちゃありますからね、は
い、いいんじゃないかなと本当に思います。
俺に続けて感じた
いえいえいえみんなと交流させていただいた新しいアイディアの中でなんかちょっと作っていけたらいいなと思いますね。
僕もこのゲームのファンの一人として、まあ、ちょっとなんか言い方があれかもしれないけど、ちゃんと評価を受けられてこういう形になって良かったなというのは自分もそう思ってるん
で。そうですね、うん、はい、そういう意味ではそうですね、まあ、でも結局、うん、いいと思ったものを発表してみるっていうのがやっぱ重要だと思ってるので、うん、まあ、みんな作りたいと思ってる人は作ればいいんじゃないかなっていうふうにやっぱり思いますね本当になんか何でもいいから、とにかく人に遊んでもらうとか評価を受けるタイミングとか、まあ、別に自分が面白いと思ったらそれをアピールして出していくっていうのがをしていくっていう、そこの行動力だけはすごくあるって言われてて
やっぱ大事ですね、行動力大事ですよね、うんうん、
とりあえず面白いと思っても普通なかなか作らないじゃないですか。これ面白いかもしれんなと思ってもなんかどういう形にしていいんだろうってところ多分難しいっていうのもあると思うんですけど、やっぱりこれも最初そうだったんですけど、じゃあ作ってみるにはどうすればいいかっていうので、その苦し紛れにいろんなものを組み合わせてたところは最初はあるんですけど、まあ、そういったところをとにかく工夫して出してもらえばどんどんどんどん面白いものが出てきてこの業界が盛り上がっていくんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。
いや本当にすごい盛り上がっている中でも先出たので、
飽和状態っていう話もありますけど、
まあでも恵まれてますよね。
そうですよ、本当それはそうだと思います。
カタインをそれこそやった時代を考えれば恵まれてますよね、今ドミニオンしかなかったけどですよ本当に。
まあ、普通に広げる活動としては会社とかで昼休みにゲーム会って週に1回やってますね。
ああじゃあもう順調じゃないですか。
そうそう、まあ、その辺は頑張って個人的に、はいはい、普及誰でもいいとかで、なんか買ってくれる層を増やしていかないと市場が盛り上がっていかないので、まあ、どこかでお金を落としてもらえればいいと思うので、遊んで買うんですよ、そうそうそうそうそう、結局なのでゲーム会の活動とかされてる方とか本当に尊敬します。こういうポッドキャストの活動ももちろんそれの一環じゃないですか。これを聞いて、ね、なんか面白そうだなって復旧して やりたいと思ってくれてる人もいるでしょうし、
僕もこれはもうちょっとやっぱりね、愛知県そうですね、さっきの広島の話したけど、自分の高尚なテーマとしてこう東海圏を盛り上げていこうってあるんで、やっぱり東海圏でね、はい、こうデビューしたらもう行くっけないでしょってなったんで、
ぜひ
よかったですけど、
ぜひ
ありがとうございます、はい。 いや本当にたくさんお話しくれてありがとうございます、はい
はい、大会やりたいです
やりましょう
今年中に1回やります
やりましょう
どっかで会場借りてあの全国大会で銘打って勝手に、はい
でこの今後ですね、最後にちょっと聞きたいんですけど、はい、I love you さんの情報とかを、ゲットするためのなんかこう情報発信源
ありますか？そうですね、正直うちあまりちょっと広報が弱くてですね、はい、ホームページ作りたいとずっと言ってるんですけど、はい、なかなか作れてなかったりするんで、はい、今ツイッターだけですので、はいはい、すいませんけどツイッターと現場のホームページの方で、はいはいはい、発信しておりますので
ツイッターが一番早いですからね
そうですね、はい、でゲームの詳しい内容とかは多分あのゲームマのページに載せていくことになると思いますので新しい2つのゲームも、はい、ぜひ期待に応えられるように仕上げていくので
期待します、はい、はるかなる希望の、 あの質問はアグラさんの方です
。そうですね、こちらはあのうちに来ても多分対応できないと思います、まあ、ルールの説明ぐらいはできると思いますけど、
はい、じゃあ今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ゲストのはい、アイラブユーの水さんでした。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけでですね、インタビューの方をお送りしました、どうだったでしょうかね、結構ね、1時間近くあのインタビューさせていただきまして、その前にもね30分の喋ったりしたんですけど、結構ねあの水野さんのお話も結構熱いお話だったりとか、まあねエッセンに行かれる話だったりとか、まあアークライト版スイッチゲームさんから出た以降もね今後も活躍が期待できるんじゃないかなと思っております。番組のですねオープニングの方にもちょっとお話ししましたけど、今回ですね、I love you の水野さんから、後悔の時代の、ザ・ダイスゲームのですねの方の、をお預かりいたしまして、番組プレゼント用にということでお預かりしました。もう一度あの、告知の方いたしますね。まあ番組の感想を、送っていただいた中から、方に、後悔の時代のダイスゲームの方のプレゼントをしたいと思っております。まあ、番組の感想を送っていただく方法としましては、ツイッターの、ハッシュタグあなげないからですね、送っていただくか、それともですね、それか、まあ、ツイッターの、番組アカウントの方のに DM、 もしくはですね、ブログに案内されています、E メールの方に送っていただければ、抽選でですね、このプレゼントの方をしたいと思っております、プレゼントありがとうございました。ね、このようにですね、まあ、デザイナーさんのインタビュー、まあ、番組内でも言ってましたけど、インタビューすると私もねゲームデザイナーをする、まあ端くれというか、まあ、一人としてなかなかねモチベーションが上がってきますし、やっぱりこうね話しましたけど、シンデレラストーリーじゃないですけどね、あの初回のゲームマーケットで、まあ、完売されて、まあ、その後、順調にという形で、なりながらもやっぱりそのゲームデザイナーだったりとか、そのもできた者たちの苦労っていうのも伝わりながらも、やっぱりそのねあの成功されている方の話を聞くのはやっぱいいかなと思いますし、まあこの番組を聞いていらっしゃる方でもしデザイナーの方がいらっしゃるんだったら、まあ なかなか参考になる部分もあるし、まあ、目標にしていく部分もあるんじゃないかなと思っております。はい、でですね、番組の方ではですね、まあ、プレゼントも含めて番組の方では感想の方をお待ちしております。先ほど言いましたですね、ツイッターの方のハッシュタグ投げないで話あの、まあ、感想をつぶやいていただくか、番組のツイッターアカウントの DM もしくは、ブログに案内されてますイメで感想の方を送っていただけたら、大変ありがたいです。今回の番組のね感想に関してはあの送っていただくから、プレゼントの方がございますので、よかったら感想の方よろしくお願いします。はい、というわけですね、あとしばらくちょっと配信はしてたんですけど、まあ収録の方してませんでした。まあ年内にはですね、今年の初めに言ってましたけど、150回を迎えられてこですし、まあ私自身はね、ゲームマーケットの秋の方には、まあ、参加しない。で、今年はね、まあ大阪を含めて参加する機会はちょっとなかったんですけど、まあ来年ね、まあ、BGM さんの方からですね、ゲームマーケット春になりました王子の砦の方がまた、ブランクシートのおまけゲームとして、まあ、反復されることも決定します。よかったらですね、春に買い逃した方は、手に取っていただけたらと思っております。で、まあ、150回までにまだゲームマーケット関連の方のインタビューもできたらかなと思っておりますが、まあね、番組内番組もそうですけど、まあ、ね、先日あのイカドリーノイカガワシイカドリーノイカガワシラジオ
もね100回を迎えましたし、まあまあ、ぼちぼち続けていくこともそうですし、まあ、そうですね、義務感であったりとかやらなきゃいけないっていう、まあ、追い込まれるとやっぱりモチベーションが下がってくることもありますし、私自身も、その番組を続けてい いくつもりはあるんですけど、やっぱりもう無理のないようにというかなりつつ、やっぱりその毎年毎年少しずつ新しいことをやっていけばなと思っております。まあ、環境の方もねいろいろと変わっていくと思いますが、この番組を、まあが終了することというか休止することは、まあまあ、考えては今のところいませんので、まあ、どれくらいの方に聞かれているかは分かりませんけど、まあ、自分のできる範囲で自分の興味の持ったことを今後も配信していければなと思っております。それでは、今回のお相手は太陽塾こと新安でした。ではまた次回、グッナイト。